今朝の説教は憐れみ深いものとなりなさいと題して石橋秀夫牧師です。
38節までとなっていますが、今日は36節までで、御言葉といたします。何時の敵を愛しなさいという言葉はよく知られている言葉、イエス様の言葉であります。哲学者ニーチェがこれは弱者の思想として批判をいたしたことでも有名です。キリスト教の教えは弱虫の臆病者の思想であって、現実の問題と戦うことはしない、理想ばかりを言っている、理想主義者の思想であって社会の何の役にも立たない、このような批判がなされるわけであります。このニーチェの批判をマーチン・ルーサー・キングは受け止めて、そしてそうだろうかと問い返し、あの有名な何時の敵を愛せよという説教集で、彼の戦いについて、示され、また私たちもそのことを知っています。最近日本キリスト教団出版局からこのキング牧師の分厚い説教集が出版されまして、教団の仕事をしてて、役得なんですが、教団出版局の出す本は全部私のところに送られてまいります。読み始めたんですが、これを読み切るにはかなり時間が必要かもしれませんが、何時の敵を愛せよというあの有名な、本の中で、示されていることを簡単に言えば、キング牧師はこんなふうに言っています。なぜ敵を愛さねばならないのかということについて、憎しみに対して憎しみで報いるということは憎しみを増すことであり、星のない世の闇をさらに暗くすることであり、闇は闇を駆逐することはできない。憎しみは人の魂に傷を残し、人格を歪め切り裂く、人間の価値観を破壊し、美しいものを醜くし、醜いものを美しく思わせる、真実なものを虚偽にする。愛は敵を友に変える唯一の力であり、憎しみは敵の取り除くことはできず、憎しみは破壊と分裂をもたらす。愛は創造し建設し、食材の力を持って作り変える。こんなことを簡単に言えば、その本の中でキング牧師は言っております。そして人間が人間として生きるということを考えていたときに、また混沌とした世界の中でこの世界の人々が生きていくということを考えていたときに、やはり何時の敵を愛せよという、ここに立ち返らざるを得ない。人間が人間として生きようとするときに、この御言葉に立ち返ざるを得ない、そのことが繰り返し訴えられていくわけであります。そのルカ福音書が示すこの御言葉、イエス様のお言葉に目を向けたいと思いますが、27節から30節を見ていただきたいと思います。しかし私の言葉を聞いているあなた方に言っておく。敵を愛し、あなた方を憎む者に親切にしなさい。悪口を言う者に祝福を祈り、あなた方を侮辱する者のために祈りなさい。あなたの方を打つ者にはもう一歩の方を向けなさい。上着を奪い取る者には下着をも拒んではならない。求める者には誰にも与えなさい。あなた方の持ち物を奪う者から取り返そうとしてはならない。このように語られていくわけであります。そして31節、人にしてもらいたいと思うことを人にもしなさい。この31節の言葉は、これは黄金律と言われています。キリスト教倫理を考えていくときに、もうこの御言葉が中心になります。人にしてもらいたいと思うことを人にもしなさい。これがキリスト教倫理の出発点であります。人間がいかに生きるかということの出発点としての御言葉が示されてくるわけであります。 まあ、それにしても今27節以下で、主が語ってくださったような生き方がアザラシの中に本当にできるだろうかということを考えていったときに、到底このような生き方は不可能であるというふうに思わざるを得ない。ということは神様のご意志からはとてつもなく遠い私たちの姿をこの御言葉の中に見つめざるを得ない、聞かざるを得ない、そのことをまず思わしめられるわけであります。しかしそれで済むだろうか。神様の御言葉、そのご意志から遠い自分、その自分であるということを思うだけで済むだろうか。私の具体的な生活の中で、さまざまな痛みや悲しみや苦しみを背負って生きなきゃならないということがありますし、対立がありますし、そして対立の中で自分が築けられるという思いがするわけでありますが、そういう中で本当に人間を変え人間を生かす力はどこから与えられるか、そのことを思うときに、私たちがこの現実の社会に生きようとしたら、どうしてもこのところに、この御言葉に立ち返ざるを得ない、キング牧師は自分が牧する黒人教会の本当に社会の中で痛めつけられている黒人教会の中で、敵を愛しなさいというこの御言葉に生きることに徹しなさい、この御言葉に生きることに徹するところに自由があり解放がある、そしてその運動が進められているわけでありますが、この御言葉に徹しなさいということは一体どういうことであるか、しかも今自分が苦しめられている、今差別を受けている、痛めつけられている黒人の教会において、敵を愛しなさい、この御言葉に徹しなさいとキング牧師は説教したということを知らされています。この御言葉に徹するということは一体、徹して生きるということは一体どういうことであるか、合わせて深く強く考えさせられるところであります。今この御言葉をこのように見つめながら、敵を愛しなさいということに徹するということは、主イエス・キリストの十字架の言葉に私たちの心を開いて聞くこと、まずそれが出発点となることを教えられていくわけであります。神様のご意志である御言葉に、この御言葉に従って生きることはできないと頭を抱えてしまうわけでありますが、しかしそういう私を主は変える、新しく変える、全く新しくする道を私たちに示してくださっている。それがイエス様の十字架の道であることを私は示されていくのであります。エフェソ書を見ていただきたいと思います。354ページ、エフェソ2章14節から22節の言葉に聞きたいと思います。14節、実にキリストは私たちの平和であります。二つのものを一つにし、ご自分の肉において敵意という隔ての壁を取り壊し、規則と戒律を含めの律法を破棄されました。こうしてキリストは双方をご自分において一人の新しい人に作り上げて平和を実現し、十字架を通して両者を一つの体にして神と和解させ、十字架によって敵意を滅ぼしました。こんなふうに語られてくるわけであります。二つのものは絶対に一つにはなりません。敵対する二つのものは絶対一つにはなれません。敵対し合い敵意の中にある者たちが一つになることは不可能であります。そういう不可能と思える道を キリストは開いてくださった。敵意を十字架にかけて滅ぼし、そして二つのものを一つにして一つの体として和解させ、そこに本当の平和を実現してくださった、新しい人を作り上げてくださったと示されてくるわけであります。神と和解するという、この和解というのはギリシャ語ではカタロゲーと言いますが、交換するという意味があります。聖なる神と敵意や憎しみを持って生きる罪の人間とが交換された、イエス様の十字架によって、とイエス様の十字架の大いなる御業が私たちに指し示されてくるわけであります。人を見つめているその関係の中では二つのものは一つになることは不可能であります。むしろ憎しみには憎しみ、怒りには怒り、それが連鎖していくのであります。しかしだからこそ、この主イエスの十字架を見つめること、そして十字架の主に、主の言葉に聞くこと、そのことが強く求められてきているのであります。ルカ福音書が示すイエス様の十字架の出来事に目を向けたいと思います。主イエスが十字架にかけられて処刑されていく、そのルカが示す、十字架の主の姿であります。ルカ福音書の23章の32節を見ていただきたいと思います。158ページ、イエス様の十字架の出来事であります。他にも2人の犯罪人がイエスと一緒に死刑にされるために引かれていった。サルコーベと呼ばれているところに来ると、そこで人々はイエスを十字架につけた。犯罪人も1人は右に、1人は左に十字架につけた。その時イエスは言われた。父よ、彼らをお許しください。自分は何をしているのか知らずにいるのです。人々はくじを引いてイエスの服を分け合った。民衆は立って見つめていた。議員たちは嘲笑っていった。他人を救ったのだ。もし神からのメシアで選ばれたものならば自分を救うがよい。兵士たちもイエスに近寄り、水武道士を突きつけながら侮辱していった。お前はイデア人の王ならば自分を救ってみろ。イエスの頭の上にはこれはイデア人の王と書いた札が掲げてあった。愚弄され、長老され、恥ずかしみを受けて主イエスは殺されている。他人を救ったことは認めよう。しかし今自分が救えないのか、十字架から降りてみろ。そしたらお前のことを信じてやろう。さまざまな侮辱の言葉が主イエスに投げかけられていくのであります。そのような自分を殺す者たちのために主は十字架で祈っておられる。父よ、彼らをお許しください。自分が何をしているのか知らないのです。まさに敵のために祈り、十字架に死んでいくイエス様の姿が示されてくるわけであります。人類のうめき、まさに人間が敵対し、傷つけ合い、殺し合い、愛する者との関係が引き裂かれる痛み、うめき、それを十字架で主はうめき、その痛みを背負い、しかもそのように自分を殺す者たちのために、自分の前に罪を犯す者たちのために、その救いのために祈り、許しを求め、そして主は死んでくださった。このイエス様の大きな愛が私たちの中に指し示されていくのであります。このお方を直視する、そこから主によって私たちは変えられていく。敵を愛し抜かれた、罪を犯してくる者たちを愛し抜かれた、そして許された、徹底的に許しを与えてくださった、このイエス様の十字架によって私たちは変えられ、このイエス様の十字架によってイエス様の主の体に私たちは預かり、御体の教会に私たちは招かれ、ここにおいて一つとされる、 イエス様の十字架の肉を裂かれ血を流したお体につながることによって私たちは一つにされる、新しい人間に作り変えられるということが主の技によって私たちに示されてくるわけであります。このお方を見つめ、このお方の技に私たちの心を向け、そしてこのお方が語られた言葉に私たちも徹して生きる、そういうものになり得るか、それがこの御言葉から問われてくるところであります、越谷教会の修行会が昨日まで、なされまして、開会礼拝の閉会礼拝ですね、閉会礼拝ですが、ちょっと越谷に帰らなくならない用がありまして、一度帰ってまた閉会礼拝のために出かけてまいりましたが、20分間遅れてしまいましたですね、着いた途端に賛美歌を歌って待ってくださっていたんですが、10分で、閉会礼拝してくださいというふうに言われてしまいました。10分ですね。それで御言葉を語り始めたのですが、先生時間ですよとこう言われてしまいまして、主要会の閉会礼拝などの会場は大体、ホテルの部屋で行われたりしますので、皆さん非常にリラックスされておりまして、こういう礼拝では聞けないような言葉を聞くことがありますね。先生時間ですよ、この説教の最中に先生時間ですよと言われてしまいまして、いやまだ1分30秒あります、10時になったら出なきゃなりませんので、9時50分からの10分で、そう言われますと、ああそういうことがもう一度あったな、説教中に電話のベルが鳴りまして、はいはいはいはいって言って携帯電話を持って外に出ていかれたある女性のことを思い起こします。そんな話をしましたらもう本当大笑いになりました。10分間の礼拝が大笑いの礼拝になってしまったのですが、残りの時間で、話をまとめて、主の祈りで終わるという礼拝になりました。大笑いをするということで、結論の部分では私たちには笑えないことがある、もう笑えないことがある、人生の中で笑えないことがある、しかし私たちは神様に身を向けることによって本当に、笑うものでとされていく、最後には笑うものとされる、そういうことが結論になっていったと思い起こすわけでありますが、アブラハムとイサクの中に、アブラハムのサラの中にイサクが誕生する、100歳になってやっとアブラハムが100歳になってやっと子供が誕生する、そしてイサクの名前は笑うという意味であります。笑えなかったアブラハムとイサクが人生のその最後と思えるその時にイサクが誕生する、そして本当に笑うものとされていく、それは私たち神様を信ずる者の幸いだということが言えると思います。で、閉会礼拝の説教の箇所は詩編133編、この聖書の箇所を閉会礼拝の説教としたわけですが、133編を見ていただきたいと思います。975ページで133編1節、見よ兄弟が共に座っている、何という恵み、何という喜び。これが昨日の閉会礼拝での説教の聖書の箇所であります。そして今日の聖書の箇所ともつながって学ぶことができる御言葉であります。見よ兄弟が共に座っている、何という恵み、何という喜び。その長い歴史の中で共に座ることができなかった者が共に座っている、何という恵み、何という喜びと歌われていくわけであります。これはイスラエルの歴史、人類の歴史、 と言ってもよいと思います。戦争があり、その争いが繰り返されて、その歴史が、重ねられてきた。その根底にあるものは怒り、憎しみ、そういうことが渦巻く歴史を重ねてきた者たちが今神の前に、神に向かって座っている。なんという恵み、なんという喜び。怒りや憎しみを克服して今共に座っている、なんという喜び、なんという恵み、なんという恵み、なんという喜び。このように歌われてくるわけであります。私たちも、これもその時東松山教会のことをちょっとお話ししたのですが、3月まで東松山教会の大務をしておりまして、ここには本当に悲しい分裂や対立がありまして、それを何とかしなきゃならない大きな課題がありました。その時私はこの御言葉を提示して、とにかくこの御言葉によって新しい東松山教会を作っていきましょうと訴えたのであります。見よ、兄弟が共に座っている、なんという恵み、なんという喜び。教会でもそういうことがあるかもしれません。右を向いたら怒りが湧く、左を向いたら裁きたくなる、そのような関係の中に身を置くこともあるかもしれません。東松山教会も右を向いたら腹が立ち、左を向いたら裁きたくなるという関係の中で、とにかく神の方に向いて神の御言葉を聞きましょう、そのことを訴えたのであります。3月末に、今年の3月末に感謝会をしていただきまして、色紙をいただいたのですが、その中の何人かは あの時大笑いしたのがよかったと言ってくれました。非常に固い表情をしたものですから、とにかく笑いましょうということで、最初10分間みんな怪訝な顔で笑い始めたんですが、もう理由なしに、とにかく笑いましょう。で30分ぐらいやると本当にみんなが笑い出しまして、大笑いして、こんなに笑ったことがなかったと帰っていった、そういうことをしてしまったのですが、あの時笑ったことが忘れられない、そんなふうにも感想文に書いてあったわけです。笑えないことがたくさんある。しかしながら神様の方を向いて座る、共に座る、そのところから本当に笑うことができる、そういう関係に導かれていくことが、こう私たちの経験の中で示されてくるわけであります。見よ、兄弟が共に座っている、なんという喜び、なんという恵み、なんという喜び。今私たちはイエス様の十字架を見つめ、一心にイエス様の十字架を見つめ、このところに共に座るそこから開かれていく恵みの世界が、あるわけであります。ルカ福音書に戻りまして、最後の部分に目を向けたいと思います。35節、しかしあなた方は敵を愛しなさい、人に良いことをし、何も当てにしないで貸しなさい、そうすればたくさんの報いがあり、糸と書き方のことなる。報いを望まずというふうな歌が賛美歌があり、私も報いを望まず、この前半の部分ではそのことも示されてきたわけでありますが、しかし人間の弱さを知っておられる主は、報いがあることも示されてくるわけであります。糸高き方の異なる、主イエスキリスト、糸高き方の異なる、神の異なる、その道が示されてくるわけであります。それはただひたすら糸高き方がどういうお方であるか、そのことに私の目を向けさせていくわけであります。糸高きこの方の異なる、そのためには糸高き方がどういうお方であるか、そのお方は恩を知らない者にも悪人にも情け深い方である、 あなた方の父が憐れみ深いようにあなた方も憐れみ深いものとなりなさい。意図高い方は恩を知らない者悪人にも情け深い憐れ深いと示されてくるわけであります。世界が作られ私たちが作られ神様の創造の世界に生かされている、神様の愛のうちに生かされているにもかかわらず神様を否定し神様に敵対する、しかしそういうものをも主は憐れみ、そしてまたご自分の尊い一人子を与えてイエス様の十字架によって私たちの罪を許し尊い主の交わりのうちに招き入れてくださった、すべてのものがここに招かれている、主の御体の教会に招かれている、主にあって今一つにされている、主の御体によって一つにされている、もうあなた方は一つにされているんだから一つにされているものとして生きなさい。お互いに敵対し合っている、しかし主の前にはもう一つにされている、主は一つとして見てくださっている、だから憐れみ深く生きようではないかと私の目をひたすらイエス様の十字架に向けさせていくのであります。ここに集中していくことによって私たちに与えられている恵みがどれほど深いか、そのことを知ることによって私たちは新しくされる、不可能と思えた一つになる道を歩むことが許される、そのことが御言葉によって示されていくのであります。お祈りをいたします。天の神様、尊い主の御言葉によって私たちを養ってくださり感謝いたします。神様のご意志を知らされるときに、神様のご意志からとてつまくなく遠い罪の自分を思い懺悔をいたします。しかしそういう私たちを主は憐れみ、そして招き、イエス様の尊い十字架によって主の御体の教会に受け入れてくださり、もうそこでは主にあっては一つにされている、その恵みを私たちにお示しくださいました。どうぞ今私たちは主の前にどういう存在であるか、そのことにいつも深く心に向けることができますように、そして主に集中し主の御言葉に集中し、そこから新しく生かされていることの幸いを味わいしながら後出しの現地の世界に生きるものとなさしめてください。こちら教会に育っている一人一人とその家族を神様が祝福してくださいますように、主イエスキリストの名によって祈ります。アーメン。